15時20分であります。それでは休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。質問順6番、8番、今村貞一議員に一般質問を許します。
8番、今村です。
それでは8番、今村貞一議員に、質問事項1の丸1について1回目の質問を許します。
はい、それでは、8番今村でありますが、通告に基づいて新庁長に、質問させていただきます。まず改めて庁長に就任おめでとうございます。さて、本題に入る前に少しつぶやきをさせていただいてもらいますが、まあ新庁長、まあ、この度の選挙を通じて、どのように、まあ、総括されたのか、またこれは私はこの議員になってから庁長に選挙3回今経験させていただきました。まあ、今回のほど選挙においてその、まあ、政策論議という言い方させてもらいますけど、政策論議ということではなくて、なかなかの町民目線の、まあ、人物評価、この、まあ、選択選挙であったというふうに特に感じました。まあ、昨日今日新しい町長の姿勢を、まあ、見つめてきまして、やはり町民が選択した町長の姿、このことはやはり実感しました。まあ、そういう意味でこれから質問していきますが、子供を育てる意味で親が変われば子が変わるという言い方をしておりますし、地域の大人が変われば地域の子供も変わると、まあ、こういうその教育論語みたいなものがございます。同様に町も町が変われば町民も変わる、職員も変わると、これも当然当てはまる仕組みであります。まあ、そういうことになりまして、これから町長のやはり一挙手一投足、町民の目が向いて、これからの4年間の町長の町長としての、まあ、手腕、これは大いにこう感じて、皆さん町民感じて来られるかと思います。私もその点、まあ、残された任期はあと1年ちょっとでありますけども、その間一生懸命、まあ、町長の姿をこう感じ取っていきたいとこう思います。それで本題ではありますが、まず最初に神札式場そのもの、まあ、対応ということであります。神札式場への町有貸し付けが、まあ、今回できなくなりまして、まあ、今回の営業が中止になったことを、まあ、どのように町長が感じているか、先ほどの岸野議員も触れましたけども、それをお伺いしたいと思いますし、関連で1番と2番をさせていただきます。2つ目に、その、まあ、営業拠点の中止によって受ける宿泊施設、飲食店、お土産店、レンタル店、
はい、これじゃあ1、2、3番まとめてやられるんですか？
いや、1番、2番まとめます。
1番、2番まとめる。はい。は
い、お願いします。
それでは、今村貞一議員に、質問事項1の丸1と丸2について質問が、を行います。
はい。あ、すいません。通告は。1番は、まあ、神札のスキー場の中止。このことを、まあ、町長どのように感じているかという、先ほどの岸野議員に、と同じ内容でありますし、二つ目はその営業拠点とが、まあ、休止によって受ける宿泊施設、飲食店、土産店、レンタル店、こういうその影響の大きさ、これはやはり町として受け止めていると思うんですけど、まあ、来年の再開にゆとりを持って、1年を不足日を過ごす業者ということがどれだけいらっしゃるか。今、巷の中で、もう営業、 今回やめようかというふうに言われていることは、ただあると聞いております。まあ、その辺、町長は、民宿が原点だと、いう話をたびたびしておりますし、まあ、議会と執行部は車の両輪だと。議会が、まあ、否決しても、それは町と町が、全然関心無関心であるということではないと。まあ、そういうことを踏まえてですね、この二つのことを、現況の町長、新しくなった町長が、どのようにこう、認識し、受け止めて、今後の対応をしたいと、こう思っているかを、まず最初に伺いさせていただきます。終わります。
はい、8番、今村貞一議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは今村議員の質問にお答えをしたいと思っています。今度の営業が、神田スキー場が休止になったことをどのように感じているか、また営業休止によって受けるいわゆる宿泊施設をはじめとする影響はどのように受け止めているかということでございますが、率直に言って神田のスキー場がやはり営業ができなかったということはとても残念に思っています。しかし一方で町民代表である議会の賛同を得られなかったということ、これも極めて重いものがあるというふうに思っています。きちんとしたやはり整備といういわゆるスキーヤーにとっての安全安心というものが確保することができていないというふうにやはり町民議員の皆さんから指摘されたということ、やはりこれは神田スキー場を新たに営業しようとしている事業者がですね、重く受け止めなければならない、こういうふうに今思っているところでございます。今後について合わせてそのスキー場が休止になったことによって町のいわゆる産業というものがどのような影響を受けるか、これについても大きなやはり影響があるというふうに思っています。15万から来ているスキー屋でございます。5000円と計算をしても7億5000万、この波及効果が2倍としても15億になるわけでございます。したがって受ける影響はとても大きいものがあると思います。しかし先ほど冒頭申し上げたように、この湯沢町のスキーということについての安全安心ということは極めて重要なことで、そのことの理解が得られなかったということ自体をやはり重く受け止めていただくということも大事なことだというふうに思っています。今後についてはやはり神田ブランドといういわゆる神田スキー場の好んで訪れていただいているスキーやボーダーの方々がたくさん大勢おりますし、あの神田地域に関わらず、湯沢の本町から、あるいは私どもの中里や土田の地域からもお客様が行っているということを考え合わせると、きちんとしたやはり整備合わせて、所有権の所得というようなクリアをする中で、次年度から営業ができるということが望ましい、このように望んでいるところでございます。以上です。
丸2についても答弁を願います。いいですか。
はい、大体まあ同じようなことだと思うんですけれども、はい、今言ったように今スキー場が、営業ができることによってこのいわゆるカンダスという地、まあそのエリアだけでなくて湯沢町全体に及ぼす大きな影響があるんだというふうに思っています。したがって、昨年約22万人のスキーヤーが増えております。多くの事業者をはじめ、町も一生懸命やはりスキー100年というようなことに、互いに取り組んだ結果がそのようになっていると思いますし、合わせて、まあ、政権が交代をしてアベノミクスというようなことから、まあ、景気が上がってきたという要素もあるかと思います。しかし、いずれにしても、この、再開というものをなんとかやはりきちんとした形で行うことが、地域経済を潤すことになるというふうに思っております。以上です。
町長の答弁がおりました。8番、今村貞一議員に、質問事項1の1、2について2回目の質問を許します。
はい。まあ、当然、町長の言わんとすることはよくわかります。ただ、まあ、今回の神立高原の中止については、まあ、矢作堂の安全対策に不備があったということが、まあ、重要視みたいにいられます、話されますけれども、まあ、決してそればっかりではない。やはり町側の事前、まあ、指導といいますか、その辺も、まあ、不備があったと、こういうふうに言わざるを得ないんではないかなと思っております。今回の中で、まあ、安全確認は会社が主体となって、確かにやるというふうに言われておりましたけれども、本来は皆さんは、スキー場の草刈りや営業前の前段の準備は契約前にもかかわらず、まあ、認めたということは私もそれは当然のことだと思っています。しかしながらそれを逸脱した、まあ、販売行為まで、進めていたことということ自体が、まあ、皆さんの勘に触ってしまったんだろうなという思いも否定できないところがありますが、この辺はまあ担当課の方で事前に、その契約前に作業を進める段階にあたってですね、その辺までやはり強く指導するべきではなかったかなという気がします。その前のシーズンの業者もそういうことが事前に行われた経緯もあることは承知であったと思います。まあそういう面からしてですね、そこまで踏み込んだ営業活動はできないんだと、こういうことを一言添えれば、そこまでにはならなかったんじゃないかなという気もしておりまして、本当にまあ、その辺の、まあ、疎通がなかったことは、結果的には、今シーズン営業ができなかったことにつながったんじゃないかなと思っています。まあ、そういう面で、その事前の、まあ、準備作業を事前に、許可した段階でその範囲のことまでやはり承知しなかったのかどうか、その辺を一つ確認をさせていただきたいと思います。
8番、今村貞一議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは今村議員の質問にお答えをします。まあ、町の指導に今不備があったんじゃないか、こういうことですね。営業の準備、まあ、販売行為が行われていたと、まあ、こういうことですけれども、率直に言ってですね、この先ほども申し上げた通り、その議員のいわゆるそのが採決した否決になった、あるいは可決になった、この度はまあ否決されたわけですけれども、そのことは町民代表がいわゆるその判断をすることですから、大変重いものだ、こういうふうに思っています。しかしその町が議案を上呈をするということは、やはり営業を認めさせるということで上呈するわけですよ。そうでしょ。だからその指導に不備があったというけれども、営業の準備販売の行為ということはね、本来はそのきちんとした契約がないうちにするということは本当はあってならないことだというふうにも思います。しかし一方で、その、営業させるために町が上呈をさせているというわけですから、それに伴って準備行為として、当然、この会社にとってもですよ。会社にとっても、否決されれば営業ができなくなるわけですよね。貸していくことができないんですから。そのことのリスクというものを踏まえた上で、このことをやっていたんだと。いうふうに、まあ、私は思います。だから、そのことがいいとか悪いとかということは別にして、やはり営業を、いわゆる、その、営業しようとしている会社と、町とが協議をしていた、いたと思いますよ。私はその場にいませんから分かりませんけれども、いたからこそ、町は議案として上呈させた、してるわけですよ。だから、協議はされていたと思いますよ。だその協議はされている上で、それらの行為が行われていたんだ。こういうふうに私は思っています。だから、その指導が不備があった。だからそれは 確かにその営業の準備というようなことからいくと、きちんとした、それがなされていないうちにということは、やはり、ある種、やはり責められることではあったとしても、あるか、あったと思うけれども、しかし、再三くどく言いますけれども、行政が議案を上呈するということは、させようという、そのことに立って、やはり上呈していたというふうに思います。これは出しても、議会が否決する場だということが分かって出しているような、そんな、自治体は私はないと思いますよ。ですので、様々な事柄があって、結果はこのようなことになった。したがって、町民から選ばれている議員の皆さん方が、様々な事柄を勘案をして、その中で判断をされた、これは重いということで、今、営業ができてないわけですよね。だから、そのことはそのこととして、やはり、重要に捉えていかなければならない。まあ、こう思っています。以上です。
町長の答弁がありました。8番、今村貞一議員に、質問事項1の丸1丸2について3回目の質問を許します。
はい。まあ、確かに町長の言わんとすることはわかります。これは議会が上程、町が上程する場合は、カスタムの上程でありますから、それは事前に否決するという、その想定はしてないわけですから、ただ、その中でね、期間がないという中で、事前に雪が降ったら作業が進まない部分、これはわかりますよ。私もそれって事前にやるべきだというふうに思ってます。しかし、それ以上踏み込んだことに対して、全然町屋の方は、そこまでこう、まあ想定しないでね、ただ、ありに草刈りだけの前準備をさせたんではないかなという思いがしてならないんですよね。そうなれば、それがしてなければ、また、状況も、多少なりとも変わっていたんではないかなっていうのは、少し、残念な思いで残っておりますので、それを、ま、町側に伺っておるんであります。事前にわかりますけども、そこの部分、ま、どこまでの部分を事前として認めてね、こう、会社側に、指示したのか、その部分を伺っております。草刈りだけという条件付きでさせたのか、それ以上は、まあ、関与しないで、ただ、前準備して結構ですという許可を出したのか、その部分について、確認をさせていただいておるわけであります。はい。
8番、今村議員の、3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
以上。
はい、町長。
3回目の答弁をさせていただきます。今村議員が言われていることもよくわかります。で、今聞いてて思ったんですけど、まあ、前のいわゆる行政の運営に対して、今これから行おうとしているものが、口をね、挟むというか、それを批判をするとかということはあってならない。あってはならないというか、そういうことはやはり良くないと思います。ただ、これらの事柄になる以前にね、もっと早く、もっと早く、この11月とか、そういうことで本当に差し迫ってくる以前の中で、その今運営をしようとしている会社と協議をね、進めて いけば、11月の20日になってなどということではなかったんではないか。だから、これが、まあ、すべての言葉についてそうですけれども、きちんとした説明というもの、いわゆる、それと合わせて、その、進むべき方向という中で、やはり判断が、まあ、遅れてしまったのではないかという気はしますが、どこまで、その、まあ、草刈りや、あるいは、リフト券の販売や、様々な事柄についてということは、私が承知しておりませんので、担当のね、課長の方から答えさせます。
どなたですか。はい、それでは関総務課長に補足説明を許します。
はい、
長。はい、関総務課長。
はい、総務課長関です。マックハウスとの協議につきましては、もちろん議会の上程案件だということで、議会から同意が得られなければ土地については貸すことができないと ということで当初から話をしてあります。で最初の頃はですね、資産取得もできるという見込みの中で進んでおりました。ですが途中で皆さん全員協議会等で何度かお話しましたが、資産取得はできないと、もう来年になってしまうという段階で、ずっと来たわけでございます。まあそんな中で、私ども町とすれば議会に譲渡して議案として出してそこで同意がやらなきゃダメだけれども、ただ議会に出す時期それからそれらを含めて考えますと、議会に同意を得られてもですね、実際営業ができなくなると大変困るというようなところで、ギリギリの判断の中で例えば草刈り等は雪が降ってしまうともうできなくなるので草刈りをさせてほしいというような、そういう部分の事前準備とどうしてもやらなきゃいけない必要なものについては本来いいことではないけれどもやむを得ないという判断の中で許可しました。ただその中にどこまで例えば営業の関係で準備していいかということについて具体的な協議はしてありませんでした。ですので今回議会の皆さんからご指摘を得た、割引券等の販売のところまで具体的に協議して、それはいい、ダメだというようなことを協議した事実はございませんし、私どももそういう行為をするとは思っておりませんでしたので、情報を得た段階で直ちに電話をしまして、それを中止してもらって、また割引券は配布したけれども、実際の金のやり取り等については行わないということで、実際の金銭のやり取りはなかったという報告を得ております。ということで今回質問については具体的にそこまで、協議して決めたわけじゃございませんが、私どもお互い、話をしていく中で最終的にはどれが得られなきゃダメだという中で、良ければという中で動いていたことでありますので、ご承知おきください。
はい、関総務課長の補足説明が終わりました。次に、8番今村貞一議員に、質問事項1の丸3のについて1回目の質問を許します。
わかりました。それでは丸3に移りますけども、まあ、冬の観光を主産業にしている町において宿泊施設等の火が消える、やはりこれはあってはならないと感じますし、新しい田村新町長はこのことについてはやはりすごく理解をされていることだと思っています。まあ神立基地周辺に影響を受ける観光業者の言うならば軽減処置としてですね、固定資産税の減免とこれをできないかというのが3つ目の質問であります。これは特定の人に税の減免というのはあってはならないという声もありますか。しかしこの影響する業者自体も極めて少ない地域であります。まあその辺で、なんとかこの旅館や明かりを消さないための手段としてですね、まず今シーズン耐え忍んで来週に、まあ来期に向けて頑張ってもらうという、その町の姿勢を示すためにもですね、こういうことはやはり行われて当然かなという思いが私はしまして、3番目の質問にしたわけであります。町長の考えをお伺いいたします。
8番今村総一議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは今村議員の質問にお答えをいたします。先の臨時議会において町有地の貸借契約の議案が議会で今否決されました。この冬のスキー場の営業ができなかったことは、まあ、ご存知その通りだと思います。さてその固定資産税は資産を所有することに単税力ですね、単税力を見出す財産課税的性格を有しており、課税において実際の単税力は考慮されません。ご質問のありました固定資産税の減免等については、地方税法や湯沢町税条例に定める要件に格闘せず、 また公平の負担という租税の原則を害することからできません。なお徴収の猶予という制度もございますが、税が軽減されるわけではなく、メリットはないと思われます。租税負担という面では、スキー場の関連事業者が被る影響については、結果的に所得税や法人税の税額の益という形で緩和されるものと考えております。以上ですが、神立地区のスキー場の近くだけでなく、先ほどもお話がありましたけれども、湯沢町や湯沢の本町や辻樽地区や含めて、多くの方々から神立スキー場にお客様をお送りしているというようなこともあって、それをやはりきちんとやはり調べていくというようなこともなかなかやはり難しいものがあるのではないかと、このようにも思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。8番、今村貞一議員に、質問事項1の丸3について2回目の質問を許します。
はい、理屈の差はそうだ、分かっています。しかしながら、湯沢町11のスキー場、これが総合利用してね、各スキー場が反映しているということも分かります。しかしそれぞれのスキー場には拠点の施設があります。今2014年の町のガイドブックの中にもそれは示されておりますし、神田それぞれの地区が示してありますけど、その外部からそこのところにスキーに行ってる、そのスキー場がどういうふうに運営されているかっていうのは、特段私は問題視することではないと思っています。要はそのスキー場自体に所属して、そこのスキー場の糧としている業の人たちがいるわけですから、その人たちが現実に自分の拠点でできなくなるわけですよ。そのことは分かっていらっしゃると思うんですが、そうしてそれでもなおかつ来年につなげるために営業を続けるとしたならばですね、よそのスキー場に送迎するなりしていかなきゃならないわけですよ。しかし神立スキー場は神立スキー場目的に来るお客様はそれでは満足できないから、他のスキー場っていうか他のスキー場の施設に行こうとする考え方をしてしまうわけですから、それは当然その施設の売り上げは少なくなりますから、それは所得でもう決まってきますから、税は下がってきますよ。それはもちろんそうです。だからそれでは実際のその人たちの悲鳴に対して応える手立てにはなってないわけですから、これは法律や何だかでっていう話になれば、これは何とも言いませんけれども、町の長としてね、何とか軽減策、そういうものをやはり示すということは、私はあっていいんではないかなというのが考え方なんです。それが固定資産税をっていうのは一番簡単な、はっきりした部分ですから、そう言ってますけども、所得税なんていうのは所得がなければ払えられないわけですから、そういうんじゃなくてね、やはり町として、何らかの、軽減措置というのが取れないかということを言っております。この固定資産税は例外でありますが、ただ、こういうのはどうですかということでありますから、町長自ら、そのことに対してね、そうして一年も、そういう苦境の場に立たされながらも営業を続けるっていう、その人たちに対して、町は何もできない、何もしないということ。これで、どうするのかという。そういうことを今、私はこの3で言ってるわけですから、町長としてその手立ては一切ありません。何にもありません。ごめんなさいで済ますのかどうか。そこを聞いております。ですので、もう一度お答えをお願いします。
8番、今村貞一議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答えを答弁させていただきます。 地方自治体にとっての財源というのは、これ固定資産税ですよね。これで成り立っている。湯沢の町は、その多くが固定資産税で成り立っているわけです。で、その岩村議員が言われるようにね、確かにその気持ちはよくわかります。よくわかりますよ。私も商売をこの間までしてたんですから、今、名義を変更してやってますけど、よくわかります。この間の風評被害の時もうちは2割ごぼうお客さん落ちました。あんな小さいところで600万か700万売り上げおったんですよ。うちのようなところで。しかし、固定資産税はきちんとお支払いしました。加山、キャプテンコーストも営業休止してます。この時どうだったか。多分思うに、あそこにも民宿が一軒あります。しかし、あそこもきちんと多分収められていたというふうに思います。まあ、気持ちはよくわかるけれども、その気持ちということと、やはり自治体の長が、いわゆる固定資産税をこの減免をするというようなことは、これは法律があるわけでございます。軽々に、そのようなことはできないと思います。逆に、今後、この神立高原が休止することによって、大きな経済的な影響を受けたということであるならば、町の何らかの融資制度というものがあると思います。これらを利用していただく中で、例えば利子補給であるとか、信用保証料の、いわゆる、減免、その分の補助であるとかというようなことが、多分何かであるかと思います。それらを活用していただくということが、よりも仕方がないのではないかな。固定資産税を、これを減免をしていくというようなことは、軽々には地方自治体の長として申し上げることはできないと思います。以上です。
町長の答弁が終わりました。8番、今村貞一議員に、質問事項1の丸3について3回目の質問を許します。
わかりました。それでは、3つ目、3番、3回目のちょっとしますけど、その、まあ、免税処置はなしと。できないと。これは町として、できないと。いくら町長が頑張ってもできないということであれば、これはもうどうしようもありませんけれども、町長が、これから、まあ、冬の時期を迎えて、神田地区のその人たちに対して、今後、どのような、まあ、激励をしてね、事業を継続し、一軒の民でも民宿の火が消えないように、まあ、相手にこう、頑張るような、メッセージを送るかとしたら、それはいかがですか？メッセージ、応援はやりますか？
いいですか？
はい。
8番、今村貞一議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
え？やってください。
はい、町長。
はい、議長。私今ほどの質問というかね、激励するかということですけど、ぜひ頑張っていただきたいと思っています。私はいつも言うことなんですけど、中里スキー場とともにということを言ってきました。それは、中里スキー場とともにということではなくて、昭和34年にスキー場ができたことによって、炭焼きと蚕と、あと田んぼでしか、いわゆる、経済が成り立っていかなかったものが、スキー場ができたことによって、もしかしたらスキー場がなければ、中学卒業してすぐ家業を継いだかもしれない。だけれども親の頑張りもあったけれども、そういう新たな産業ができたことによって、兄弟3人が大学まで行くことができた。このことは親の頑張りもあるけれども、そのスキー場という、いわゆるデベロッパーが進出してきていただいたおかげで、今日があるというふうに思っていますので、スキー場のありがたさというのをよく承知しています。ですから、一年、こういう形で近くで営業されているところを知っております。ぜひですね、頑張っていただいて、神立スキー場でない以外のところにお客様をお送りするとか、あるいは合宿をし、まあ合宿もしていると思います、あそこはね。そういうようなことの中で、やはりきちんとやはり頑張っていただきたいと思います。そのことについてですね、エールを送ることはできますので、頑張ってくださいというようなことは言えると思います。よろしくお願いします。
省庁の答弁がありました。今村貞一議員の質問事項1について終わります。次に、8番今村貞一議員に質問事項2の丸1について1回目の質問を許します。
議長、
はい、
この2については 1,2,3 と一緒に一括でお願いします。
あ、そうですか、はい、はい、それちょっと待ってください。8番、それでは、8番、今村貞一議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい。この2番目の質問と3番目の質問は前町長に対してとこうやってきたことに対して新しい町長の考え方を伺うために、再度質問させていただくものでありますので、ご理解いただきたいと思います。2の、 あの文学散歩道の拡充と文学のまちづくりという、まあ、題であります。これは今私はこの質問を過去3回町長に前町長に続けてやりました。そしたら大変激怒されました。同じことをそれぞれやられてもやる気があってもやれなくなるということを言われました。それから一切1年半私は町長に対して質問してきませんでした。現実にまあ、次の質問と関連するんですけど、この文学という、まあ、大げさなタイトルをつけてあります。これは川端康成の雪国の文学散歩道に、まあ、ダブらせて、いるんですけれども、この吉村明氏、これがまあ湯沢にが好きで湯沢で、まあ、墓を作られて、まあ、年に何回か来ているということに対して、これまで町の方もそのまま趣を置いてこなかったということの実態を過去3回の質問の中で、それを表に出していただきたいとこういうことを訴えてきました。まあ単純に、この湯沢は川端康成の雪国があればそのいいんだという考え方を申し、というか答弁をいただいておりましたけれども、やはり川端康成の文学は文学として湯沢にはもうこれはなくてはならない文学だということは湯沢の町民全ての人が承知している案件であります。しかしそれにプラスアルファできるものであればその文学の街づくりというのも層が厚くなるわけでありますから、その辺をもっと活用していただきたい、こういうことで今まで訴えてきました。吉村明氏、そして今奥様であります津村節子氏、まあ、この辺の人たちも相当分断においては著名な方でありますし、以上こよなく、まあ、愛されてきた人であります。まあ、そういう人がこの町にいながらにしてですね、町がその人たちにその文学の町づくりに対しての協力を一切してないということ、これはやはり、まあ、もったいないだと思いますよ。ですので今前町長は個人的には相手を尊敬しているから個人的にはお付き合いをさせてもらいますということを言ってたんですけど、それじゃ町の役に立たないんじゃないですか。まあ、それなもんですから、町の方で、その取り上げて何らかの方策を立てていただきたいというのが、まあ、私のであります。まずこの一番にも吉村津村氏と友好を結び文学の町づくりに一翼を担ってもらうような考えはないのかということは、それから二つ目で、まあ、命日が7月31日でありますから、命日に向けての取り組みをして町民にその吉村明、津村節子氏のアピールをしていただいて、中にはその講演会をまあ開くという形をしていただいて、もう少しやはり町民に浸透させていただきたいと、こういう思いでもあります。そして三つ目は、この人たちの友好を結ぶにあたってですね、将来的にはもう少し、その川端文学のに一翼になるようなその文学の応募企画、そういったものへの発展をやはり知るべきではないかなというのが私の考え方であります。この1番2番3番 に対して新しい町長がどのように考えていられるかをお伺いいたします。
8番、今村誠一議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは今村議員の質問にお答えをいたします。吉村明先生は湯沢を大変気に入り、生前に御野原霊園にお墓を建てられましたが、残念ながら平成18年7月31日79歳で逝去されました。前上村町長も3回忌に吉村先生のお墓参りをしており、津村先生とお墓でお会いし交流を続けていると聞いております。私といたしましてもこのようなご縁を大切にして礼を尽くし、津村先生との良好な関係を育みたいと考えておりますが、お会いしていない段階で文学の街づくりの一翼を担ってもらうというようなお話は今のところ控えさせていただきたいと思います。今後先生と良好な関係を築いていきながら、先生からのご指導とご支援をいただければと思っております。本年秋号のビタ湯沢暮らし欄の中にも先生より憩いの街という寄稿をいただいており、寄稿は2回目とのことであります。また公民館の図書室には先生より寄付していただいた吉村明先生の作品コーナーも設置されていると聞いております。2の命日に向けての取り組みと町民に存在をアピールし、津村氏より購入していただくことを提案したいと思いますが、いかがかということでございますが、提案として受けたまったところでございます。質問1の答弁の通り、先生との良好な関係を築き、講演のお願いができるよう努めてまいります。文学のまちづくりの一環で応募企画などの事業を展開する考えはないかということでございますが、提案として受けたまったところでございますが、当庁は川端康成先生の小説雪国の舞台となった町であり、現在この雪国をテーマとしたまちづくりを進めているところでございます。もちろん吉村先生や津村先生にもご立派な作家でありますが、湯沢の街づくりを考えたときに湯沢独自のブランドが大切になってまいりますので、ご質問2の問題も含め、研究課題とさせていただきます。この問題2の問題というのはこれ、抜きにして答えます。ブランドとなっておりますので、今後研究課題とさせていただきます。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。8番、今村貞一議員に質問事項2について2回目の質問を許します。
まあ、町長もこれから、まあ、取り組んでいただけるということであります。いきなり本題に入られても確かに戸惑うところもありますから、徐々に密接な関係をまず町のために築いていただくということが重要だと思います。今吉村明氏の本拠地であります、荒川区日暮里の、そこには、吉村明の記念文学館というのがあります。前町長は、このところにも、自ら足を運び、いろいろ、湯沢で、取り上げるための方策を考えていく。そういう答弁をいただいておりましたけれども、現実にどうなったかということについては一切その触れておりませんでした。したがって、その町がその後どういうふうな形で動いていたかということ自体も分かっておりません。そのままなのかも分かりませんし、実際交渉した結果どうなったかということなのかも分かりませんけど、まあそのようなことで向こうの荒川の区議会の人たちも湯沢にお墓があるということは承知し、行ったり来たりしていることも、まあ、承知しているということで、湯沢と、おいても、吉村明氏と、まあ、ご夫妻が、すごく湯沢にとっては、いい関係でいるらしいというようなことは、私も、人からは伝えて、聞いておりますけれども、これはやはり現実のものとしてね、やはりこう動き出すことがまず第一歩でありますので、 新しい、まあ、新町長には、うん、こういったあの人が湯沢にいらっしゃるということをすごく認識をしていただいた上でですね、湯沢のためにどう動いていただけるか、働いていただけるかということを、これから取り組んでいただきたいと思いますけど、私はまず最初に、この、まあ、両夫妻、まあ、夫妻たち、旦那さんは亡くなってますから、今、奥さんしかいらっしゃいませんけど、この人に対してですね、湯沢の、まあ、名誉町民、こういうことから、まず、町長の方から、積極的に関わっていただきたいなという思いがしております。まあ、いきなり名誉町民という形がいいか別に悪いかは別にしましてですね、そういうことを視野に入れて、これから接触をしていただきたいと、こういうふうに思います。再度、町長の考え方、これをお伺いして、次に移らせていただきます。
8番、今村貞義議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは、今村議員の質問にお答えをいたします。先日ですね、11日の日にありがとうユーザーが東京でありました。その時、まあ、時間が1時から他の業者のところに行くことになっておりまして、その前に時間があったものですから、新潟県選出の議会参議院議員のところに議員会館にお尋ねしようということで朝早い電車に乗りました。そしたらちょうど東京駅で田村さんと声かける方がいたので、ちょっと振り返ったら岩っ原の方でした。どうしましたと言いましたら、いや実はこれから日暮里の、吉村さんの記念文学館に行くんだと、こういうことを言ってました。ほうと思ってね、やはりユーザーにもそういう不安の方がいるんだな、このようにも強く思ったところです。ぜひ私も時間があればですね、今度せっかくでございますから尋ねさせていただきたいとこう思っています。この吉村さんの奥さん、津村さんですかね、津村さんがこのビタに今書かれているやつを日誌ですね、観光課長の方から頂戴をして読ませていただきましたけれども、その吉村明さんがいわゆる東京離れてどっかこう気持ちを休めるところがないかと、こういう時に、津村さん自体は当初軽井沢をお勧めしたということですけれども、あんなとこは俺のに合うところじゃないということで、で湯沢を選択されて、そして何よりも湯沢が気に入ったのは、マンションの裏に流れる川のせせらぎの音やこの豊かな自然、四季折々ということと合わせて、何よりも温泉通りに飲食店がいっぱいあって、その山にもかかわらず海のものも極めて新鮮だ、こんないいところはなく、しかもわずかに1時15分というこの立地、大変気に入っていただいたということが記されておりました。ですのでこれほどのいわゆる文学者のご夫婦が湯沢を気に入っていただいているということは、これから湯沢をその観光やあるいはさまざまなことでお客様に来ていただきたいという一つのチャンネルというか、チャンネルといっては大変失礼ですけれども、これらの方々とのパイプというものは極めて貴重なものだというふうに認識をしております。ですので先ほど2番目の答弁の中で、その講演会というようなことができないかというようなご指摘が、ご提案がございました。まあ、素晴らしいことだと自分自身は思っております。しかしこれはやはりこれから私たちの町とその津村先生との関係というものをさらにより親密させることによって、出来上がっていくことだというふうに思っておりますので、今後の先ほどご提案あった名誉町民というようなことも含めてですね、それが果たして名誉町民がいいのか、あるいは講演会を来ていただいて引き続きこのユーザーをご利用いただく、そういう方になっていただくのがいいかも含めて検討はしていきたいと思いますが、緊密な関係というもの、ユーザーを気に入っていただいた方だということを踏まえた上で、町としてお付き合いをさせていただくことができればというふうに思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。今村議員、質問事項2については終わってよろしいんですか。
はい、
はい、
終わって結構。
それでは質 問事項3に移ります。8番、今村貞一議員に質問事項3について1回目の質問を許します。
はい。3番についても同様のことでありますが、この議員が一般質問するということ、これについて、前回もやりましたけれども、やはり町長、町長答弁には、その明確な、回答といいますか、答弁をいただいていないと、そういうふうに思っています。前段の岸の議員も、折しも触れましたけれども、キャラクターでしたかね、中で、聞いていないというようなこともあります。質問したのにもかかわらず、その対応が返っていないということ自体、これがやはり、ちょっと問題ではないかなというので、再質問という形で載せていただきました。これは通告といいますか、議会があるたびに議員一般質問をするというするしないの意識確認があります。したがって、やりたい場合については申告をさせていただきますけれども、その中においてですね、今このことについては考えるということをもし答弁されたならばね、質問は議会から議会まで、定例会から定例会までの期間しかないわけですから、その間で考えたことを、今、このことについて考えているんだと、まだ回答はちょっとできないんだと、いうことを、やはり戻していただく。これが私は大事だと思ってますんで、その辺のことをこれからしっかりとやはりしていただきたいなという思いがしておりまして、ここに載せてあります。回答はなければどうなってるんだろう。その思いしかないんですから、じゃあまた再度聞いてみようかという話になってしまう。そうすると、2回、3回同じことをやると、かえって切られてしまいますんで、そういうことがないように、検討をしているんだら検討をしているということを、ね、事前にやはりこう、もういただきたいということなんであります。そのことについては、しっかりと新しい町長、自分も議員であったですから、そのことには、すごくやはり、分かっているっしゃると思いますし、理解されていると思いますので、そのことについては、やはり、そういう感覚の中で、答えていただきたいなという思いがします。終わります。
8番、今村貞一議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
は
い、町長。
今村議員の質問にお答えをいたします。質問が定例会から定例会と、の間だというようなことについてちょっと一時不再議ということを言っているのか、これちょっとよく分かりませんけれども、やはり今までのことは今までのこととして、きちんとですね、質問いただいたことに自分の答えられる範囲の中でこれからは答えていきたいとこう考えています。一般質問とはですね、議員の皆様が定例会でその時点における行財政全般にわたり不明な点や問題点を町長、教育長、監査委員等の執行機関に問いただし、その所信や誠実性を確認する中で考えが異なる場合については、互いが政策論議を行うものと理解をしています。できれば、対処公所からの政策を建設的立場で論議できればと感じているところであります。これまで執行機関の答弁の中で考えてみたい、検討したい、みたいという答弁がありました。そしてこの度の答弁の中でも申し上げております。一般質問の中には時期や予算などでなかなか難しい問題や簡単でない点があってのもので、具体的にお答えできないこともあってのことだと理解をいただきたいと存じます。私は議員の皆様からの質問には真摯に答えたいという気持ちを持っておりますので、できるだけわかりやすく自分の言葉で考えて答えたいと考えておりますので、どうぞご理解をいただきたいと存じます。以上です。
町長の答弁が終わりました。8番、今村貞一議員に質問事項3について2回目の質問を許します。
3番、終わります。
3番次に移ります。
はい、4番に移ります。
はい、あと持ち時間が6分程度になりました。はい、それでは、質問事項3については終わります。次に、質問事項4について、8番今村空一議員に1回目の質問を許します。
はい、ちょっと時間が詰まってまして大変申し訳ありませんが、4番に移ります。湯沢学園、湯沢小学校開校に向けてということで、伺いします。まあ、来年4月一部仕様での開校が明らかになっていますが、50数年前東郷湯沢中学校に移った時よりも大変な状況の中で、スタート、まして小学校ですので対応には苦慮するものと案じております。子どもたち、教職員、保護者、町民に安全安心を与えるのは教育省であり学校長であると考えます。その船出を指揮する初代学校長人事について、どのような思いで、その県の教育委員会に働きをかけているかを伺う次第であります。
8番今村貞一議員の1回目の質問が終わりました。教育省の答弁を求めます。はい、はい、教育省。
人事につきましては、継続性を基本に将来を見据えた中で県教育委員会に要望をしております。以上でございます。
はい、教育長の答弁が終わりました。8番今村貞一議員に質問事項4について2回目の質問を許します。
はい、まあ、教育長、今本当に手短にお答えいたしました。継続性という言葉、これはまだ、まあ、小学校が、学校自体が未完成のまま開校するわけですから、1年2年という単位で、就任していただくことが大変難しいという思いでそう述べられたんだとこう解釈 しますけれども、そのようなやはり、新しく赴任される学校長においては、学校がある程度安定するまで、いられるような配置を考えている、そういうことで理解してよろしいでしょうか。
はい、2回目の質問が終わりました。それでは教育省答弁願います。はい、教育省。
個々具体的なその中身につきましては、地方公務員法第34条の、まあ、守秘義務というのがありますので、個々具体的な中身についてはこの場所で申し上げれませんでしたけれども、今ほど答弁したように、今までの流れの継続性、それから今後の将来性を見据えた中で、県教育委員会に要望しておりますので、どうぞご理解いただきたいと思います。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。8番今村貞一議員に3回目の質問を許します。
次に移ります。
あ、失礼しました。はい、それでは、8番今村貞一議員に、質問事項5について1回目の質問を許します。
はい、
残り時間が2分程度。
そうですね、はい、時間がありません。それでは5番、湯沢学園連携教育に係る学年表示のついてということであります。11月11日総務文教常任委員会の中で、担当課長課の説明で学年表示を1年から9年生とする発言がありました。学園建設計画の段階で各方面に視察をさせていただいた中で、一貫連携といった工夫でそれぞれ6、3世や9年生を実施している学校を、まあ、見てきました。まあ、私は連携よりも一貫9年生を支持して、入学式卒業式は1回、学園長も1人と、まあ、こういう主張をしてきた経緯がありますが、その連携を基本として小学校中学校をそれぞれ独立した中で、まあ、教育課程432というその一貫教育を目指すというこの考え方を、今まで示してこられました。そういう中で、先の11月の時の委員会の中で、あくまでも6、3じゃなくて、 9年制を表示するという説明がありました。これは、これは一貫してこの方向は変わってないというその説明を受けたわけですけれども、当初からはこういう考え方ではなかったと思っておりますので、ここを伺うようになっております。しかし私はですね、今回のこの9年制を町の経験会が
示した。今まで、はい、時間が迫っておりますので、はい、簡単にお願いします。はい、
わかりました。その、連携よりも一貫ということで今1年生から9年生まで、表示をするということであればですね、全国に稀なその法、小、中、この3つの連携をするという、まあ例にないその教育方針を湯沢町がするわけでありますから、そこまで考えるんであれば、私はその法、小、中、一貫の教育でこの12年制ということを掲げた方がよりいい、ユーザーにとってはいいんではないかなと、こういうふうに考えてこれを伺うわけであります。終わります。
はい、それでは今村議員の質問が終わりました。時間が過ぎておりますので答弁のみとさせていただきます。教育省答弁願います。はい、教育省。
答弁させていただきます。今後建設される認定こども園は同敷地内に建設されますが、法的には学校ではなく、また未満児もいることから何年生という表記呼称はなじまないと考えております。やはり認定こども園は可愛い愛称の呼称がいいんじゃないかと思っております。小中学校生は同じ校舎棟に入り、432システムで同じ階で学習をし、同じ体育館を使用したり、運動会や学習発表会等も共同開催を予定するなど、まさに議員の言う一貫校に限りなく近い教育体制との考えであり、1年生から9年生表記で良いと考えております。一貫校の定義では、各一貫校、連携校でも様々な手法が取られていることは、議員もご承知のことと思います。すでにこれまで町民や議員の皆さんと幾度となく議論されてきたかと思っております。先般開催された第1回湯沢町教育フェスティバルの案内文でも説明してあるように、湯沢学園は湯沢町が独自につけた愛称であります。まあ法認定こども院、3歳から5歳までの3年間、そしてその認定こども院の中には先ほど言いましたように 1、2歳の未満児もおります。そして小学校6年間、中学校3年間の12年間の一貫教育体制であります。9年制表記は学校教育法第1条に示されている学校の小学校6年間と中学校3年間を一貫教育の視点から町がつけた愛称です。したがって12年間を見据えた体制ですが、そのうち学校9年間を表記したものでございます。ぜひご理解いただき、3ヶ月半後と迫った来年4月開校の湯沢学園に入ることになる子どもたちを応援していただければと考えます。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。以上をもちまして8番今村佐礼議員の一般質問を終わります。
はい、ありがとうございました。
本日の会議時間は議事の都合によりまして、あらかじめ延長をさせていただきたいと思います。これに異議ございませんか。異議なしと認め、本日の、会議時間は延長することに決定をいたしました。それでは次は、 私が一般質問をしますので、副議長よろしくお願いいたします。それでは議長を借ります。暫時休憩をいたします。30分、16時30分から、5分後30分から再開をしたいと思います。